君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
義歌大の人材は学生と教授陣だけではありません。何百人という事務員も一人一人がユニークです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は趣味で書いていた小説が大衆文学賞を受賞。義歌大教務課教務係山口雅史さんに聞きます。
山口さんはこの度文学賞を取られた事務員。
事務員、はい。
何の文学賞なんですか？
九州佐賀大衆文学賞というものの大賞、笹沢佐保賞というものをいただきました。
しかも大賞。
大賞です。
山口さんは小説家なんですか？
いや、小説は趣味っていうのも変ですけども、うん、はい、日常的に書いていて、まあ、今回初めて受賞できたということになります。
笹沢佐保賞、これどういう文学賞なんですか？
九州佐賀大衆文学賞は佐賀新聞社ですとか佐賀県佐賀市が主催している文学賞 で、
はい、
なんでしょう。私は木枯らし紋次郎とか、うん、多くのミステリー小説で、まあ、有名な笹沢佐保っていう作家が、晩年佐賀県で過ごしていらしたので、まあ、その縁で笹沢先生が始めた新人賞、新人の登竜門というような地方文学賞になります、う
ん、あ、じゃあ山口さん佐賀まで授賞式に出席するために行ったりするんですか？
そうですね、この前の月曜日の3月23日に佐賀市内で、贈呈式。
あ、行ってきたんですか？
はい、行ってきました。
遠いところまで、
はい、遠いところ。
木枯らし紋次郎など書いている人が笹沢佐保という。
そうですね、はい、笹沢先生で、笹沢先生と森村誠一先生、夏木静子先生がもともと仲がいいというのも変ですけども、はい、親交があったようで、この3人が最初のこの選考委員を務められて、もう第22回ですので、かなり伝統がある文学賞、毎年1回なんですけども、はい、ある文学賞になります。
森村誠一さんたちが審査員をやっている。
そうですね、はい。笹沢先生が亡くなってからは北方健三先生も、加わって、非常に地方文学賞の中ではおそらく一番豪華な、
豪華ですね、
選考委員の方に審査していただけるというものです。
僕らでも知っている作家の名前がいっぱい出てきましたけれども、そういった人たちが山口さんの作品を読んで。
そうですね、読んでいただいて、はい、
これは大賞だなと。どんな作品を書いたんですか？
私の小説老子の檻、老いた虎の檻というものなんですけれども、これは武田信玄、武田晴信の父親の信虎というのを主人公に据えたもので、この武田信虎がなんかこう再起を図って、彼は息子に駿河へ追放されてしまうんですけれども、
はい、
その追放後に再起を図って、あれこれこうなんか策を巡らせるというような筋書きになります。特にこう新たな事実を発見したですとか、うん、特別なこう歴史の陳説を入れたとか、そういったものではない、まあ比較的シンプルな筋書きにはなっているんじゃないかなと思います。
歴史小説。
歴史小説ですね、はい。
老子というのは信虎のこと。
そうですね、信虎が入れられている檻というような意味を持たせました。
物理的に檻に入れられてたわけでは
なくて、はい、
比喩的に檻が入っているようなイメージということなんですね。
はい、
そういった歴史を小説にするっていうのは、やっぱりこう資料とかいっぱい集めて。
そうですね、資料も、はい、読んで年表などいろいろ細かく作ったんですけれども、うんうん、ただ武 武田信虎の追放後についてはあまり資料がない状況でして、
はい、
分かっている部分についてははっきりしたものを書いて、うん、それ以外はまあ空想想像を巡らして書いたというようなものになります、
ね、テレビの大河ドラマだってそんなとこ誰かが見ていて記録に残してるわけではないですから、
そうですね、
作者のこう空想が入るわけですね、
はいはい、武田信虎に仕えるこう愛吉鹿之助という若者を設定して、
はい、
まあ、彼の視点を通して信虎の行動を描きましたので、うん、まあ、そこがまあ若者と何でしょう、年老いてもう70歳になるんですけども、70歳になってもこう天下取りの野望をに野望を隠さない信虎というような描き方をしていますので、うん、まあ、その対比が高く評価されたのではないかなというふうに考えています。
ああ、やっぱりこう資料にはない登場人物を生み出してそいつを泳がせるっていうのがなんか作者のセンスといいますか。
そうですね、そうですね、まあ、この愛吉鹿之助というのは純粋にこう全く空想の人物というわけではないんですけれども、
うん、
まあ、でもそれでもほぼ9割9分ぐらい空想の人物ですね、
うん、いたはいた、
何でしょう、長野の方の伝説伝承の類で、うん、この愛吉鹿之助というのが、まあ、戦国時代詳しい方はご存知だと思うんですが、山中鹿之助っていう、山陰雨子の家来で山中鹿之助というのがいるんですけれども、うん、まあ、彼が実はもともと信濃の出身だったっていう伝承がありまして、
うん、
まあ、そこの伝承と結びつけて、愛吉鹿之助というのを設定したという
そうですね、もう山口さん、あの見た感じすごくお若いんですけれども、若いですよね。
34ですね。
34歳で、はい、もう頭の中にそういったあの歴史がぐーっと詰まってるんですね。
そうですかね、分かんないですけど。
もともと好きなんですか、そういう歴史とか。
もともと、はい、好きですね、歴史は、はい、
子供の頃から。
子供の頃、そうですね、子供の頃から親が歴史好きだったというのも大きいと思いますけども、はい、
じゃあ学校のそういった日本史とかの成績も全然、なんでみんなこんな問題できんっていうぐらいの余裕で。
そうですね、日本史は得意ではありましたけども、だ年号を覚えるとかそういうのはあんまり、
うん、はい、そういうのはね、なんかいろいろ言われてますけれども。じゃあ書いてらっしゃる小説っていうのは大体歴史もの。
そうですね、歴史ものも多くありますね。
小説っていくつぐらいから書き始めたんですか。
小説本格的に書き始めたのは大学生の頃で、
うん、
出身南山大学なんですけれども、はい、こちらの文学研究会というのにサークルに所属してずっと書いてきました。
文学部。
いや、総合政策学部という新しいところで、一応政治系の部なんあの学部だったんですけれども、新しいところで何でもやっていいよというような、まあ、総合的に物事を見るっていう学部の教えがあったので、
うん、
まあ、そこでいろいろ文明についてとかそういった勉強をしてきました。
あ、でも小説の勉強は大学ではできないわけですね。
そうですね、小説はずっと 部活というかサークルで書いてきて。
あ、じゃあそこで先輩に教えてもらったとかそういうことなんですか。
そうですね、先輩に叩かれでしたけども。
小説って、ね、どうやって書くんだろうって思う。今回例えば、
はい、
原稿用紙何枚くらいの作品。
原稿用紙70枚です。
70枚、
はい、
もうだーって書いてきゃもう水のように出てくる感じなんですか。
水のように出てくる感じはありますね。で、あのだーっと出てしまうので、うん、それをこういかに締めるかというか削っていくかというのは気をつけるところかな
って。いっぺんバーッと書いてで削っていくっていう形。
そういう形が多いと思います、はい、
ちなみに今回この老子の檻は山口さんの何作目になるんですか。
あ、数えたことないのでわからない。
あ、そんなに書いてらっしゃる。
書くは書いてますね。もうこれしか趣味がないようなものですので
これしか趣味がないっておっしゃいますけれども、歴史も好きじゃないといけないし、いろんなこと見てないと小説って書けないですよね。
そうかもしれないですけど
取材とかも行くんですか。
取材、あ、そうですね、今回この話については夏ぐらいだったかに、山梨県旅行行って、着想を得たというのがあります。
武田といえばやっぱり山梨。
そうですね、はい、小説を書くために行ったんではなくて単に旅行に行ったんですけれども。
あ、旅行もやっぱり好きなんじゃないですか。
あ、でも旅行行く前にはこうその地方の歴史とか 見たいものがあったらそこは抑えてから行きますので、あ、結局小説に結びついてるのかもしれないですかね。
で、意識はしてないわけですね、別に小説に結びつけようっていう。
積極的には思ってはいかないですね。
だからもう小説書くためにこう山口さんの中っていうのができてるよ
う、
いろんなことやったら小説になって出てくる感じなんですね。
そうだと思います、はい、
去年の夏に山梨に、
山梨多分2年前だと思います、
ね、あ、2年前に、はい、で、で、あ、これは本になるなと思って、
本になるというか、まあ、小説になるしたいなという部分は、うん、はい、
作品に取り掛かったのがいつ頃ですか。
取り掛かったのはその年の秋ぐらいですかね、はい、
夏に行って帰ってきて秋から、
はい、
もうワクワクするわけですね、そのこれは作品になるぞと思うと
ワクワク、そうですね、それ楽しいので書いてるっていうのはありますね。
最初にイメージしたものが完成した時っていうのは、まあ、ほぼ同じ形で出来上がるものなんですか。
そうですね、書きながら考えてる部分も大きいと思いますので、
もうとにかく、いや、じゃあ書いちゃうわけですね。
そうですね、割と、はい、特に歴史ものなので筋はもう決まっていますので、うん、あらかたの筋決まっていて、まあ、そこをどう人々が動いていくかというのを考えていく。
普通のフィクションと違って天下を取っちゃったとかそういうわけにはいかないですもんね。
そうですね、この時にはどう考えていたか、どう辻褄を合わせていくか、
うん、あ、今ですね、その実際に山口さんが遂行していたあの原稿が今クリアファイルに入ってですねあるんですけれども、最初はワープロソフトで活字になって出てきてるのを手書きで細かくジャーッとこう構成かけてですね。
そうですね、この時は特に大幅に変えたので、はい、
だんだんこう出来上がった作品を短く削っていくんだっていう話ですけれども、
はい、
一つエピソードをごっそり抜いちゃったりとかそういう感じで。
ああ、そうですね、あの登場人物を一人削って。
登場人物減ってるんですか。
減らしました、もともと主人公別の人物、先ほど言った愛木鹿之助ではない別の人物を想定していたんですけれども、
主人公も変わったんですか。
そうですね、ただまああのノプトラとこう対比させるときにやっぱりすっきりする対比が分かりやすい方がいいなっていうのがあって、削って削って、はい、
じゃあまずは山口作品は山口さんが審査員になって、これはこうじゃないと分かりにくいぞとかそういうふうに考えながら変えていく。
そうですね、審査員、そうですね、書き上げてしばらく置いてから読み返すようにしてますので、そうすると割と冷静な目で見ることができて、ここは削らなきゃここは削らなきゃというような形で、
うん、それで出来上がったのを応募したわけですね。で、九州佐賀大衆文学賞、見事大賞の笹沢佐保賞を受賞されたわけなんですけれども、はい、これは、何かこう雑誌かなんかに載るわけですか。
そうですね、これはあの初めにゴールデンウィーク4月の27とか8ぐらいから、うん、7回か8回に分けて、まず佐賀新聞で連載された後、5月の下旬多分22日だと思いますけれども、
うん、
小説ノンという雑誌に、6月号に全文掲載というような形になります。
佐賀新聞はちょっと僕ら読むの大変そうですけれども小説ノンはこの辺りでも、
そうですね、あの西文館とかでも売ってましたので、
うん、
はい、
ノンっていうのはどういう字を書くんですか。
小説 NON ですね、
NON のノン、
ノンですね、ノンフィクションとかのノンだと思いますけども、はい、ノンジャンルかもしれないですけど、
ちょっと登場人物作っちゃってますけども、ノンフィクションでいいですかね。
いや、ノンジャンルですかね。
あ、ノンジャンル6月号に載るそうですんで、ぜひ皆さんもね、読んでいただければと思いますよね。というのを義科大の事務員さんが受賞したっていうのは非常に面白いなと思うんですけれども
そうですね、
大騒ぎじゃないですか。
そうですね、あのもうこのラジオに出させてもらうなんて考えてもなかったですし。
ちなみに義科大の事務員さんというのは文学賞を取った方ってのは他にもいらっしゃる。
いや、聞いたことはない。あの隠れてやってらっしゃる方見るかもしれないですけど、うん、いや、聞いたことはないですね。
でもいろんな趣味をお持ちの方がいらっしゃるんでね、
ねえ、
スポーツだったり、はい、なんか他の賞を取ったりして自慢してる人とかたまにいます。
ああ、 どうですかね、あの運動系で何かこうみんなで野球とかバレーですかね、うん、なんかやってらっしゃる方はいると思いますけど、うん、症状とかも見たことがありますし、
はい、山口さんは小説で文学賞取っちゃった普段もなんかそういう例えばこう大学の広報誌の文章を書いたりとか文章を書くお仕事をしてらっしゃるわけです。
あ、いや文章は会議の議事録とかですかね、あんまり
関係は議事録、
そうですね、まあ、でも議事録も正確に書かなきゃいけないというのもありますし、うん、無駄を省けというのは言われてますので、あ、全く関係ないことはないかなという気はしています。
ちょっとここは削っちゃったりとか新たな登場人物を入
れそこはないですけど、はい、
これはじゃあお家に帰ってから、
そうですね、夜とか週末、うんうん、週末家族を置いて行ったりしてます、ね、
はい、ご結婚してらっしゃった、
あ、そうですね、はい、
お子さんも、
子供も2人、
お父さんうちで執筆活動をしてるって、ご家族の皆さん何かおっしゃってます、お父さんの趣味が小説っていう。
あ、まだ子供は小さいので、うん、それほど理解はしていないかなという気はしますね。で家内は、まあ、あんまり小説わからないからっていうので、うん、割と冷静で。
奥さん第一番目の読者とかそういうわけじゃないんですか。
あ、読まないですね
寂しいですね。
あ、そう、まあ、でもなんかあんまりこう身内からここはって批判されてもなんかムッとしてしまうので、うん、
そうですね、
それは、はい、
読んでくれない方が、
そうですね、まあ読んでもらいたいものは読んでもらおうかなと思いますけども、
はい、まあでもね、本職は技科大の、事務員をしてらっしゃるということですので、その辺のね、なんかこうつながりとか、はい、なんかかんかこう小説にあったりするのかなと思うんですけども、まあ、今回は武田信虎のお話ということですので、ちょっとなんか技科大の事務とは関係ないかなと思うんですが。
そうですね、直接的には、まあ、日本史が関係するかって言えば関係しないわけですけども、うん、技科大に採用されたのは国際交流課という、まあ、留学生対応の部署で、うん、まあ、そこから国際畑をずっと来て、今は教務課ですけども、まあ、教務課でも留学生の応対などをしてますので、うん、まあ、そういう国際的なつながりというか異文化交流っていうのは非常に興味深いもので、うん、例えば昨年マレーシアのペナンに2週間ほどの実務研修で
滞在、あ、イカ大ペナン校、
あ、そうですね、ペナン校で滞在させてもらったんですけども、はい、まあ、そこの時もなるべくこう現地での生活を知りたい、バスに乗ってみたいとか屋台でご飯食べたいとか、はい、そういうので積極的に、まあ、現地異質なものというか異文化を見てきたので、まあ、そういう異文化へのこう興味っていうのはどんどん強くなっている気はしています。
じゃあいずれ実は信虎はペナンに逃れていたとかそういう小説が出てくるかもしれないですね。
一つ、あの、自分キリシタンの歴史に興味もあるものですから、うん、あの東南アジアに16世紀とか17世紀に渡った日本人の末路というような小説も書きたいなとか思ってます。
そういうのは史実として
ありますね、はい、
へ、
ただあんまりこう今まで書かれていない部分もありますし、
うん、それやっぱり船に乗って漂流して行っちゃったとか。
いや、もう漂流というのも積極的に金を儲けるぞっていうので行った人、うん、日本人も多いですし、
東南アジアに、
そうですね、日本人町っていうので、であとは、まあ、キリシタンだからっていうので追放された日本人なども多く、うん、
東南アジアに逃れて、
で、逃れた、そうですね、追放された形で、はい、
そういったものを今後作品にしていこうかなと、
書けたらいいなというのは、はい、考えてます。
ちなみにこう山口さんもこういった文学賞というのはご自身初めて。
初めてです。
じゃあもうますますこれでエンジンかかって
エンジンかかってそうですね、どういう小説が面白いとか、うん、どういうふうに書いたらいいんだろうというのはずっと考えてきましたので、うん、まあ、今回一つこれでいいんだっていうのを示してもらえたっていうのは大変嬉しいなと思います。
山口さんが面白いと思うものがみんなも面白いと感じてくれるんだなっていう手応えですか。
手応え、そうですね、こうどう書けばいいか そうですね、どういうものが面白いかっていうことですね、はい、
じゃあもうこれからどんどん書いていただいて、まあ、別に文学賞が狙いっていうわけじゃないんでしょうけれども、はい、面白いのどんどん書いていただいて、
はい、
また山口さん文学賞取ったりとかになりそうですね
いやどうかわからないですけど書いていきたいなとは、はい、思います、
はい、とりあえず小説ノン6月号この辺の本屋さんにも出ると思いますので、はい、ぜひラジオをお聞きの皆さんも手に取ってご覧になっていただきたいなと思いますね。
よろしくお願いします。
義科大の事務員さんがなんと文学賞しかも大賞を取っちゃったというそんな話題で今日はお届けいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今
日から使いたい義科大業界用語のコーナー
恒例、今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのは普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました山口さんの業界用語は
一時落ち。小説新人賞を投稿する人がまず最初につまずくといいますか、遮断される壁が、越えなきゃいけない壁が一時落ちというもので、小説新人賞はだいたい1時から3時、まあ4時最終選考というふうにあって、今回の九州佐賀大衆文学賞で言えば全部で270編ほどの投稿があって、そこで第一次審査で70編ほどに絞られました。でこの70編に絞られなかった200編ほどが一時落ちしたということになって、この70編はもちろん次にまた二次選考三次選考とあるんですけども、このとにかく一時落ちしないように一時の壁を越えていくのがなかなか大変で、私も一時落ちはもう数えきれないほどもらっていますので、それをいかに突破するか、突破できた時のちょっとした喜びとまた二次で落ちた時の苦しみというか悲しみは結構小説新人賞を出している方なら共通しているかなというふうに思います。
豊橋義科大は確かに豊橋にありますが、もはやインターネットで世界とつながり、物理的な人の動きも世界を舞台としています。義科大の先生がマレーシアでフィンランドで活動しています。来週の火曜日は東京で義科大の主催によるシンポジウムが開かれます。機械翻訳が世界を変える多言語情報発信シンポジウムと題して、コンピューターによる翻訳をテーマに日本の国際力向上について考えるシンポジウムです。今欧米では言語間の機械翻訳が実用化されていろんな分野で使われ始めています。これからもっともっと日本の製品を海外に売り込むためには、また日本の企業が海外に出ていくためには、機械翻訳の技術の良し悪しというのは大きなポイントなんです。そこで義科大の先生からの提案ですとか専門家による講演を全国の人たちに聞いてもらうイベントです。東京でやるんです。豊橋義科大は世界を見ています。天白にありますけど、来週火曜日東京一橋講堂で開かれるシンポジウムは豊橋技術科学大学の主催です。
義科大
春です。今年も賢い人たちが義科大の門をくぐります。しかし
受験せずとも入学金払わずとも理科大の講義を受けることができるのをご存知か。次週4月11日の天白の城は、理科大が取り組む地域連携、社会人学び直し活動のお話、理科大総務課社会連携本部上田俊彦さんに聞きます。お楽しみに。